そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
今日宇宙戦艦ヤマト2199 2回目の、上映を見に行ってきたわけですけれども、劇場混んでましたね、さすが土曜日。
あ、土曜日開始の作品も多いですからね。
アオハライドですね
実写版のアオハライドね、
はい、女子高生いっぱいいましたよ。
あ、ちゃんと流行ってるんですね。
流行ってますよ大人気ですよ。
いやでも多分そっちじゃないでしょう今回。そこアニ的には、
そこアニ的にはね、
あっちでしょ、あの劇場版アイカツの始まったんでしょ。
そうです、今日からですね。
そっかそっか、
はい、そう
なん、確かに大きいお友達とか幼女先輩いっぱいいました
よ。いやでもすごい評判いいですよね、アイカツ劇場版
みたいですね。
タイムラインで評判いいね、確かに ね
泣きましたみたいな、始まってすぐ泣きましたみたいな。
そう、泣けるような作品なの
どうなんでしょう、だって見てないからテレビシリーズ全く。
でもなんかスポコンみたいな話は聞くんで、やっぱ感動させるエピソードとかあるんじゃないですか。
はあ、
ちょっとマキタ君見に行ってきて。
行くかいやでもさすがにね、あの世界一初恋を一人で行ったんだから行ける。
あ、何も怖くないじゃないですか。
全然いける、むしろ世界一初恋行ってよかったと思ってるから、ね、すごい面白い。
ずっと紛れられるよ、たくさんの大きなお友達の中に、ね、
俺もです。
いやでもあんまりにも評判がいいのでちょっと私も気になってきちゃいますよね。
なせちゃんも言ってくださいよ、
ね、私も紛れてこようかなと、
はい、まあ、あの年末年始とね、こう劇場作品ありますんでね、アニメもね、
そうですね、
また特集できればなと思います、はい、そして告知です。
はい、年内最後の特集になりますね。12月28日の特集は棺のチャイカアベンジングバトルの特集をいたします。一期の方でもご登場いただきました監督の増井壮一さん、シリーズ構成の町田東子さん、そしてボンズの渡辺誠プロデューサーをお迎えして、今回もインタビューをお届けする予定です。現在リスナーの皆様からの質問を、まだまだ募集中です。締め切りが16日火曜日の22時まで、そこはに .com のコメント投稿フォームより、質問どしどし書き込んでいただければと思います。よろしくお願いいたします、
は
い。
前回は質問いただいた方の中からプレゼントがありましたね。
そうですね、はい、今回もお願いできたらなと思ってますので、
まだはっきりとは言えないですけどねまあでも大抵こう、はい、質問は送っといた方がいいですよね。
そうですね、はい、前回のあの色紙超面白かったですからね
、お待ち、そう、もうね、ギリギリなので、はい、早めに、もう16日火曜日ですからね、はい、早めに送ってくださいということで、今日の特集は
劇場版宇宙戦艦ヤマト2199星巡る箱舟です。君のための歌に変わるように向かう、おー、この星の速度プラスアルファで僕たちは進んでくんだよ。特別なもの一つ見つけたよ。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ始まりました、宇宙戦艦ヤマト2199星巡る箱舟特集。
はい、
今回の劇場版ヤマト私はすごく好きで、
おお、
ただ、正直心配もあります
同じく、
あの私は好きなんですよ。
そうなんですね、
これは、まあ、いわゆる旧作ファンはどう取るのかなとかですよ。
個人的には好きなんだけど、向こうはどうなってるのかな、怖いな、みたいなね。
そうなんですよね。っていうのが、ほんと正直、まず見終わった後に感じた感想ですよね。ファンを怖がらなきゃいけないっていうことが、まず何なんだろうっていう気もするんですけれども。
それだけ歴史のある作品ってことですよ。
まあ当然ね、そういう作品っていうことは、こう、いろいろ言ってくる人たちがいるだろうから、みたいなところもありますし。みたいなのを頭から冒頭からしている話っていうのはどうなのかとは思うんですけれども、今回の宇宙戦艦ヤマト、テレビシリーズ、まあ、テレビシリーズがもともとはテレビじゃなかったわけですけれども、まあ、今回の2199シリーズとして、考えると、まあ、その、なんていうんですかね、エッセンスみたいなものがきちんとハマっていて、まあ、伊豆淵総監督のやりたいことを、やれた作品になるんじゃないのかなっていうのは非常に感じる作品でしたね。まあだから、伊豆淵大和だなっていう。
そうですね。
はい。要するに伊豆淵監督の過去の作品も含めていろいろ好きだった人には綺麗にはまる、納得のいく作品だったなっていう感じが非常にしましたね。ただ、それは、それを大和と言っていいのかっていう部分が、
人によってそれぞれ自分の好きな大和があるから。
引っかかる人もいるかもしれないなっていうのが、頭に引っかかりながらも、でも個人的にどうだったかって言われたら非常に満足でしたっていう映画だったかなと。
もう3回行ってしまった。
はい。まあ劇場だからね。劇場作品としても良かったよね。
いやもうね、ヤマト毎回そうでしたけど、音楽と映像がでっかいスクリーンに合う。
うん、合うね。確かにね。
本当に大きいとこで見た方がいい。音響のいい箱に行った方がいい。
ええ。まあそのぐらいこう、ぜひ見てほしいって言えるような作品には仕上がってると思います、ということなんでコメントをいただいておりますんで、どうしてもこう今回はね、こうネタバレなしっていうのは無理なので、まあ、ぜひ劇場に行ってみていただいて聞いていただければなと思いますので、ということでコメントいきましょう。
アルフォン翔一さんからのコメントです。思えば昨年のテレビシリーズ第26話を見終わったあの感動の余韻を吹き飛ばす完全新作映画の告知。旧作ファンとしてさらば宇宙戦艦ヤマトのリメイクでなく完全新作ということで不安半分、期待半分で1年以上待ち続けたのですが、待ち続けた甲斐があったという気持ちでいっぱいです。この2時間の映画の中には旧作ファンへのお楽しみと、これが新しい宇宙戦艦ヤマトだという制作スタッフからのメッセージがぎっしり詰まっています。それは桐生や沢村、市川や大和クルーの中でも若手が活躍したというところで出ています。沖田や徳川は第一環境にいません。真田副長もいない時間が長く、レーダーを見るのは西条さんだし、戦闘班長の席にいるのは南部なのです。なんと古代は一度も席に座っていないのです。これは大和クルーの成長を表しています。イスカンダルまでの航海では、時にうろたえて艦長に怒鳴られていたクルーたち。しかし、本作ではサブであったクルーも一人前に成長したという姿を見せてくれています。それは2199から出てきたキャラたちの成長でもあります。そして、それはガミラス側にも言えます。旧作ファンへのサービスなら、ここで出るのはデスラーだろうし、もしくはフラーケンだったでしょう。しかし、キーマンはバーガー。尊敬する上司を失い、仲間もみんな散ってしまい、それでも自分だけが生き残っとる。こんな結末認められるかよ。七色星団の戦いで受け入れがたい敗戦に見舞われたランベアーとそのクルーたち。絶望に打ちひしがれているクルーの中で一人虚勢を張るバーガー。しかし、そんな彼がこんな結末なら認められるかもなという結末が、敵であったはずのヤマトに味方を助けに行かせ、自らはヤマトを守るための盾となるという自己犠牲の行為。古代に対する信頼と、もう大事な人を失いたくないというバーガーの思いがそうさせたのでしょう。そんなダンディーなフォムトバーガーが主役の次回作品を見たい人は多いはず。旧作のキャラでなく、2199からのキャラを前面に出すことで、ヤマトの世界はさらなる広がりを見せてくれました。旧作を知らない新しいファンたちは、キリュウや沢村の活躍するヤマトをもっと見たくなったのではないでしょうか。旧作ファンの留飲を下げつつ、新作への布石が打たれているこの星巡る箱舟は、数年後にはヤマト作品のマイルストーンとなっているでしょう。ありがとうございました。
こんな結末認められるかよですよ。
自分だけが生き残っとる。
いや、もう今回はバーガーですよ。
いやー、ね、キービジュアルにいる時から、おお、バーガーやっぱり生きてたかって感じでしたけど。
うん、
ま
あ、バーガー死んでないっぽいよっていうのは、あの話から言われてましたもんね。
ずっとありましたもんね。
あ、死んでないんだなってことは、いう感じはありましたけれども。
おじいちゃんとランベアだけ、爆発してないっていうね。うん、
あの、雲海に揉まれていって、みたいな感じでしたからね。
はい。
いや、でもまさか、まあ、あの、諏訪部さんのインタビューに、まさかこんな活躍するなんてって本人も言ってましたけど。
まあ、ここまでフューチャーされるとは思わなかったですよね。
うん。いや、ほら。
主役やん、みたいな。
宇宙戦艦ヤマトって、まあ、旧シリーズっていけばですよ。あの、この後、いろいろガミラスと共闘したりするわけじゃない？まあ、ガミラスと共闘っていう言い方もあれだけれども。
デスラーがいつの間にか公敵者になっていくわけですからね。そうなんです。
DVD の裏の説明見たら、ヤマトの良きライバルであるデスラーはって、おお、マジかみたいな。
そうでしょ？そんな感じだったわけですよ、過去のイメージだと。でも、うん、今回のデスラーは、2199のデスラーって、公敵者になるかっていうね。
たとえ生きていたとしても
ですよね。そうですよ。生きていたと、あれ死んでなかったにしてもですよ。うん、小物っぽいもんね。
まあ最後、ね、動機が明らかになっていくにつれて、やっぱりこう、いや謎の方がスケールでかそうに見えますからね、うん、勝手に。
そうだね、確かにね、うん。古代とデスラーのちょっと友情的なものっていうのがいずれ出てくるわけですよ。
ああ、昔のヤマト、
ね。昔のヤマトだったらね。
はい。
いや、どう考えても、無理だろ
って。かなり厳しいですね。相当うまく作らないと納得できないっていう感じにはなっちゃいますね。
うん、そうなんだよね。
いや、でも案外。
うん、あんまり見たくないな、でも。
そうなんですよ。見たくないと思うじゃない。今回のヤマトでは。2199シリーズでは見たくないなっていう気がするんだよね。昔はそれも魅力だったんだけれども、
うん、
まあ、その点が今回はバーガーなのかなって。
いやー、バーガーでうまく処理って言うとあれですけど。いや、でもバーガーの中でも飛び抜けてちょっとイケメンだったし。
あ、まあね。
キャラ立ってましたからね。
キャラ立ってたよね。
うん。
一つ前に作られた追憶の後悔をちょっと今、あの、収録前に見てたんですけれども、こう、バーガーの出るシーンよね。逆この頃から目立ってたな、とか思いながら。
テレビの頃から結構可愛いやつでしたよ、あいつは。
うん。愛されるキャラクターだったよね、確かにね。対して、ヤマト側から行くと、本当にこう、コメントありましたように、若手の活躍。
そうですね。桐生三影。そして沢村ですよね。
沢村、こんなやついたんだってちょっと面白
い。いや、いましたよ。沢村はずっといましたよ。
髪型が結構印象的でしたけど、まあ、そこまで前に出てくることは。
飛行隊の一人ですよね、
うん。でも結構こう。
三段空母と戦ってる時とかは。
ああ、頑張ってたんだ。
そう、はい。仲間死んじゃった時に一番悔しがってたとか悲しがってたのは沢村だったなっていうのは覚えてますね。
空母落としたのこの子だよね。
チックショーって言ったよね。チックショ
ー。まあ、全体的にこう、ね。いわゆる大人が、ちょっと控えに今回は回っているっていう印象でしたね、ヤマトの中でもね。
そうですね、うん、だってね、新見さんがちょっとおばちゃんっぽくて悲しくなかったですか？あ、そういうポジショニングに今回はなったのねって感じがしましたね。
うん、まあね、こう確かにもうキロだから比較的、うん、安心している後悔では、
うん、切れているというか、うん、
もうあとは帰るだけですからね。で、一応はガミラスとの和平みたいなものも、行われて、攻撃されることは基本ないっていう前提で帰ってますからね。
うん。なんか交代要員も増えましたよね、第三環境の。なんかキロは安心だから若手育ててるのかなっていう感じもしました。
うん、ところがっていうね、こう襲われるところから話はスタートするわけですよ。
敵はガミラスだけではなかった。フシュンさんからのコメントです。本日までに2回目を見に行きました。1回目も良かったけど、2回目は1回目よりも胸に来るものがあり、 オープニングの博士太郎さんの演奏に乗せて、大和の後悔を振り返るシーンですでに胸が熱くなり、エンディングの平原彩香さんの歌声でジーンとなりました。自分は大和ビギナーなのですが、大和のイメージは単独航行、単独戦闘でした。ですが、本作品では敵性国家ガトランティスに対してガミラスのバーガー艦隊との共同作戦で艦隊戦を行っているではないですか。宮川さんの音楽に乗せて加速していく戦闘シーンに胸が躍り、大和内では作戦指揮を取る古代に未来の艦長の姿を見て取り、ガミラス艦隊への火炎直撃砲の砲撃予測データを共有するシーンでは艦隊戦っていいなと思い、航空空母ランベア救出を頼むバーガー、受ける古代に戦場の友情を見ました。それにしてもバーガーが生きていてよかった。七色星団の戦いで生き残り打ちひしがれていた彼でしたが、この戦いでは生き抜き生きていくことに吹っ切れた顔がとても印象的でした。不死身の男はガミラスにもいたのですね。ヤマトとランベアが別れるとき、さらば友よと流れたドイツ民謡別れもよかった。今作品で一区切りとのことですが、気になるキャラクターがまだワンサカいますので、スピンオフとか見たいです。あるかないかはわかりませんが、その日が来るのを楽しみに待ちたいと思います。ありがとうございました。
戦闘シーンも良かったですね。
めちゃくちゃいいですね。いや、2199毎回良かったですけど。
うん。まあ、プシュンさんも書いてますけど、今回やっぱり一番の見どころは、バーガー艦隊と言っていいのかな。
一応。
うん。との共同戦線ですよね。
はい。
それをまた古代が指揮を取るっていうと。
あのヤマトとガミラス艦が横にこう並んでるところのね、カットのかっこいいこと、
うん、ほらミランガルがさ、雲の下っていうのかな、雲海みたいなところからボーンと出てくるじゃない、はい、ヤマトの横に、
はい、
あのシーンがかっこよくてね、
あそこでこう南部が分かりやすく攻撃準備するのがまたいいですよね。
南部だからね。
いやもう南部美味しいわ。
南部はもう美味しいキャラクターになっちゃったよね、ずっとね。
そうですよ。波動砲があればとかね。
まあね、
説明ご苦労って感じでね。
大砲屋だからね、彼はね。
いやでもヤマトも雲から上がってくるシーンの雲の書き込みっていうんですか、あれ。めちゃくちゃ細かくてすごくかっこいい。
ヤマトってどうしても一巻だけだから、艦隊戦は本当新鮮でもありましたよね。
味方のね。
うん。頼もしいんだね、あんな周りに味方がいるって、
味方がいるとこうね、倒れてもいいみたいな、
うん、助けてくれるみたいなのも、
ね、敵の攻撃がこう当たった時にヤマトは壊しちゃいけないけど他の船は壊せるっていうね、
あまあそうですね、
うん、
確かに、
だほらヤマトだけが常にどんなに撃たれても壊れないっていうのは、やはりこう艦隊敵がね複数の場合は違和感がやっぱりどうしてもあるわけじゃない、
波動防壁すげえみたいなね、
うん、完璧じゃんぐらいな感じの、
横付けしてもそう船体ぶち抜いて通られましたからね、バレラスで、
そうなんですよね、
かわいそうって、
しかも敵のやつはなかなか当たらないっていうね、ヤマトにはね、
うん、
まあその辺はね、もうアニメの不思議ではありますけれども、でもまあね、それでやられちゃったら作品として成立しなくなっちゃうので、そういうのは作品のお約束として置いときながらもですよ、いかにかっこよく見せるかってやっぱり大事だよね、うん、やっぱり戦闘シーンはね。
ね。
うん。
いや、コメントの中にもありましたけど、その戦闘シーンと音楽のマッチングが、すごい今回もいいんですよね。あの、うん、サイトで、公式サイトの方から飛べる YouTube のところとかで、冒頭が見られるじゃないですか。
はい。
そこの8分過ぎぐらいのところの音楽の盛り上がり用と、あの、ゼルグード煽りで見てて、上のガミラス艦が、多分、あれクリピテラかなんかだと思うんですけど、それが爆発するところの音楽と映像と効果音のマッチング具合がめちゃくちゃいいんで、そこだけ見てもらって、あ、これかっこいいなって思ったら、この映画は見れます。
あともう一つ、これやっぱり言っとかなきゃいけないと思うんですけど、あの、怒りの使い方ね。
接近戦ね、白兵ね。
そんな激しいやつだったんだ、古代っていうね。
っていうか、鎖すげえなっていう。
鎖はすごいね。
いや、ほんと、ちぎれない凄さ。
鎖もちぎれないし、あの根元もちゃんと、あ、巻き取れるんだみたいな。
本当ですね、本当ですね。あんなにこう鎖に対して90度ぐらいになるのに、あの重いヤマトが動くすごいね、ヤマトすげえ。
で最後やっぱりこうテレビシリーズもでしたけど、三式の実体弾で、
あー実体弾やっぱいいね。
いやー野蛮人っていう
やっぱりテロンはね、
野蛮人ですよね。
野蛮人だから、
ね、今回相手も蛮族みたいな感じでしたけど、
うん、オープニング驚きませんでした？
はい、
歌なかったよね。
そう、歌なかったし、まあどうしても1回目って、おバイオリンかと思って、ね、後からテロップで博士太郎さんって出てくるじゃないですか私
納得したんですけどね。前情
報そう入れずに行ったのでびっくりして、うん、まあ、2回目はあの女博士さんですねって思いながら聞きました。
博士さんだと思って聞くと博士さんとバイオリンに聞こえるよね、
う
ん、
そうですよ ね、 でこうね、
あのオープニングどうでした？あのなんかマッド公式マッドみたいな感じでした
けどあ、僕ああいうの大好きですよ。
あのでも見てない人にも、
うん、
簡単にある程度何があったのかっていうのをイメージだけでも見せて方がいいよね。あくまでもこの作品劇場作品なので、その本来なら、2199全部見ている人に見てほしい作品だけれども、そうじゃない人も当然劇場である以上来るわけじゃない、
うん、
でそういう人を対象に、その本当はもっと親切に教えるのが正しいとは思うんだけど、まあ、そこまではね、現実的には、あの尺の中では無理なわけなので、ってなるとオープニングの中でなんとなく見せるっていう意味では、うまいオープニングになったのかなって思いましたね。
うん
うん、そうですね。テレビを、まあ、あの、がっつり見てない人とかでも、ああ、あったあったみたいな感じでね、あの復習もできますから
ね。ね、全話見てない人だって当然いるわけだからね。なんとなく流して見てた人だっているわけなんで、うん、そういう人たちが見ても、ふとっと思い返すような、うん、オープニングになってて。
こんなあったあったみたいなね。うん、
第一声がね、メルダで始まるっていうのもね。
うん、
びっくりしましたけど。
そう、セリフないのかと思いきや、いきなりメルダ
か。みたいな。
あと、エンディングも、平原綾香さんなんだって、あの、まあ、テロップを見て思った後に、最後に大使につながるのめちゃくちゃずるくないですか、あれ。もう、なんか、あのフレーズが入るだけで、そんな全然こう、J-POP に揺れたな、みたいなんじゃなくて、ヤマトの曲なんだっていう風にも思っちゃったし、いやー、本当、
合ってましたよね、曲ね。
合ってましたよ。思わずあの後いろいろニュースを読み返したんですけども、魂を込めて歌ったとか書いてあると、もう平原さんありがとうございますみたいな気持ちにすらなっちゃって。
作品のテーマと、あの、彼女のイメージっていうのがすごく合うんじゃないかなっていう気がしましたね。もともとほら、あの、ね、宇宙的な歌を歌ってるような人じゃない？
まあそうですね。
パンフによると、宮川さんと平原さんは前から交流があったみたいな、家族ぐるみでみたいなことが書かれてますけどね。
まあ音楽家族ですもんね、どっちも、
うん、いやでもこれだけイメージに合うのはすげえなって思いますよね。
うん、でしたね。今回エンディングに声優陣のスタッフロールが流れて、
あ、先に流れましたね。
流れますよね。
でそこから土方のシーンに、
はい、でそれで最後に歌でしょ、
はい、
うんうん、
これもねちょっとびっくりしたんですよ。
そう、なんか終わったと思ったらもうワンシーンあるっていうのがまた、
そう、実際にやっぱり劇場で立ち始めましたもんね。
うん、
あ、特にあの久しぶりにヤマト見に来たんだな的な感じのおじさんたちが、
ああ終わった、
うん、テロップ見ないで帰ろうとしたみたい。
ああ危ないよ。
でもほら、あのキャストだからそんなに長くなくて終わるじゃない、
うん、
いきなりまた映像が映るんだよね。
そうですね、地球、あれ地球ですよね、最
初。地球です、地球です、はい、あの斎藤とか出てくるシーンですよね、
はい、あそこの雲尚さんむちゃくちゃかっこよくなかったですか？あれ
かっこよかったですね。
あれ聞こうってあそこずるいこれって
一応ね、あのオープニングとあの終わりがあることで、まあ最後までの部分をちょっと描写しているところがいいよね、うん、地球に着く手前、
そうですね、デスラーとも戦った後、
はい、後っていうね、うん、
いや エンディングも、エンディングまで見どころじゃないですか。私、庵野さんがあんなしれっと出てくると思わなくて。
いや、もう、テロップ、アニメ業界総力戦みたいな感じでしたからね。
すごいですね。さすがヤマトだなって感じしますよね。
まあ、ただもうちょっと修正したいところがあったっていう話でしたので、こう。
そうですね。結構見ていると、ちょっと、なんか、決めのところと、差が激しいところがやっぱりね、バーガーと、ミカゲの、なんですか、バケツこぼすところの、ミカゲの手とかが結構気にはなったりはするんです。はい、
まあ本当は修正できるのならしたかったんでしょうけどね、まあ、ゆうきさんに時間をくださいみたいなツイッターで言葉を見ましたので。
本当ギリギリで、配給会社じゃなくて本当、本当の配給みたいな、ね、手渡しみたいなこともあったみたいですからね、フィルムを。
だからまあ、この後ね、ブルーレイになるときにはまた修正が加えられるんだろうと思いますけれども、まあ、真のね、劇場版がいずれ見られるんじゃないかとは思いますが、いやでもまあこの短い期間でここまでのものを仕上げたっていうのはやっぱりさすがだなと思いますね。
シャケさんからのコメントです。旧作の組み入れ方、成長した古代波動砲を封じての戦い、星を飲み込む白色彗星そのままのガトランティスなどなど魅力は様々ですが、今回なんといってもバーガー、何この可愛い男、かっこいい中に可愛さが見える諏訪部さんの演技に脱帽です。女性にはもちろん男性にも共感されるキャラクターになったのではないでしょうか。せっかくだから桐生さんからのバーガーへの気持ちをもっと描いてほしかったな。ただの隣人では少々もったいない気がします。バーガーについてはあれこれ語りたいのですが、何よりさらば以降のデスラーのポジションにバーガーが来たことが嬉しい。古代にとってはデスラーよりもバーガーの方が年齢的にも性格的にも立場的にも公敵士と書いて友と読むにふさわしいでしょう。こんな魅力的なキャラクターがいるのだから女子にももっとアピールしてほしいのですが、そこアニさんでぜひ女性だけの大和話を展開していただきたいところです。ありがとうございました。
いや、やはりそう思う人いるんですよね、本当にデスラー枠だと。
そうですね、いや、バーガーだったらいいですよ。ちゃんと共闘しても。オッケーオッケー。
全然あり。っていうか、共闘してほしいぐらいだよね。
前からテレビシリーズの頃から結構こう、一人で、何ですか、調子に乗ってたりして、いさめられるとかがあって、可愛いやつだなってはありましたけどね。うん、今回の最初に出てきたシーン。
はい。
メディアのビデオメールを見て、ぼそっとつぶやいて、で、ね、人が来たら慌てて消すっていう。あいつ、うわ
あ。あの少年兵可愛かったね。
あ、確かに。
うん、
今回のショータワーク。いや、でもあのね、バーガーのあの、なんか未練がましいみたいなところとかね。
いや。ね、あのビデオメール、いつのやつですかね。何年引きずってんだろう。そんな男ですよ、バーガー。
しかもその前はすごい真面目な男だったっていうね。
礼儀正しく真面目な青年だった。想像できないですね。
しっかりやさぐれちゃって。
もう。
あれ、ネレディアとはどういう関係なんでしょうね。
いやー、でも、メレディアと付き合ってるとか、メレディアがバーガーのこと好きとかそういうのは絶対ないですよ。ない。
解けないぐらいかな。
うんうんうん、
なるほどね。
サレーンみたいな。
ネレディアは結婚しててもおかしくない感じがするもんね。
あ、全然結婚してても、あ、そうなんだって思いますよ。え、ちょっとバーガーいいのみたいなふうには全然思わない。
まあでも今回は思いましたけど、バーガーはもう見かけと付き合っちゃえばいいんじゃないのって。
見かけさんには沢村くんがいるから。
ああ、バーガーはやっぱりビデオメールに頼るしかないのか。
いや、もうお墓の前で、雪の、中でお墓に立ってるシーンあるじゃないですか。はいはい、あそこでゲットも、バーガーも二人とも雪積もってんすよ。何分いたんだと。お前らは。ゲットも付き合ってくれるいいやつだな、お前っていう。
いいやつだよね。
ポンって肩叩いてくれて、で、それをもう、バーガーもそこまで拒否しないっていうか、まあ、そんな余裕がなかったのかもしれないけどって。あのシーン見てから、テレビシリーズを見直すと、ハイデルンとかが、バーガーが、ランベアが落ちてから、バーガーって一言言ってるあのセリフとかの、 みんなにこいつは、そう、可愛がられてきたんだろうな。しかも、最初真面目なやつだったのが、そういう、かわいそうなことがあって、やさぐれちゃったのをみんな結構周りは知ってるんだろうなとかね。その辺聞くともう、ドメル艦隊大好きになるよねっていう。
そのドメル艦隊を、ヤマトは落としたんですよ。
ボコボコにしたわけですけど。
戦争だからね、これね。
しょうがないですよね。切ないわ。
今日劇場で女性意外と多かったですよ。今日私の席の横に座ってたのも一人で来た女の子でしたしね。
あ、僕2回目見に行った時、まあ、女の子二人連れいましたよ。結構若いって。
やはりこう、声優さんから入る人たちって当然いるんで。
まあそうでしょう。
うん。
うん。
だから今回のキャラクターの、まあ、初期の段階でのね、話になるとは思うんですけども、意外とこう、おっさんたち声優はもうすごく、まあ言ってしまえばガミラスの声優陣はすごく渋いおっさんたち、まあガミラスだけじゃなくて地球もそうだけど、
よだれが止まりませんわ。
揃えてたじゃないですか。で、まあ若手は結構若手できちんと揃えていて、みたいなところっていうのは、結果的には成功したんだろうなっていう気がしますよね。
いや、でも決してこう、諏訪部さんだってね、もうベテランなのにね、まあ大人気だからこそですよね、
う
ん、本当
そうだね。
ダンディーですね。
本当ダンディーだったね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。地球への帰路で起きたワンエピソードという形でしたが、自分にとってはとても満足のいく内容でした。注目は何と言ってもフォムトバーガー少佐。第4章での初登場の時から大好きなキャラでした。同様にバーレンの消息も気がかりだったのですが、こちらもやはり老兵は死なずでした。しかも去りゆくことなく本作での長老役を果たしてくれています。そしてもう一人の主役であり語り部たる桐生御影、異例の大抜擢かと思いきや、まさか最初から劇場用に用意されたキャラだったとは驚きでした。ストーリーの中心は古代たち上陸班とバーガーたちの絡みになるわけですが、こういう人間ドラマ中心の話はもともと好きなだけに面白かったです。ネットで本作がスタートレックみたいだと評されていたのも納得です。ガトランティスの蛮族っぷりがクリンゴン人になぞらえられていたのも腑に落ちました。そして一番印象的だったのが、ちょっと意外かもしれませんが、最後の別れ際のバーガーのセリフです。なぜかまたどこかで会える日が来るんじゃないかと思えてくる、そんな感情が込められているように聞こえました。今回の劇場版では、いろんな種がまた新たに撒かれた気がします。願わくばこれに続いて様々な展開がなされることを期待したいですね。ありがとうございました。
バンスバーレンかっこよかったね。
いい老兵でしたね。本当に
本当ね、これで最後まで死ななかったのが良かったよ。
あ別のやつが死にましたけどね。
ああもう悲しい、好きだったのに。てか一気に死んだから好きになったっていうのもあるけど、
あれクリムメルヒは死ぬ必要あったの？
僕なかったと思いますけど、
あそこまで行けばもうみんな生きててもよかったんじゃないの？
ちょっと激しい戦闘だったから、いや誰か死なないとねーチラみたいな感じの。
あーもう手が滑っちまったぜ、かっこよかったのに。
沢村ね、せっかく助けたのにさ、
うん、いや沢村と仲良くした人は死ぬかもしれないというと運命なのかも。
最初にあこのガルンとも一緒にあるんだみたいなね。もう感性なくなってそのままヒューってどっか飛んでっちゃいましたけど。
うん。あれどこ行ったんだろうね。
まあ捨てちゃったんですよ、ね。まあね、だから泣いてましたからね。
うん。まあでも。
じゃあお前らいくつの時からあれに乗ってたんだっていう。
まあ確かにもうあんまり使い道はなさそうではありましたけど ね。
あんなものを一体。
しかもでかいしさ、邪魔だもんねあれね。あの空母には乗っかってるだけだからね。
そもそもドリルミサイルを持ち運べるからってだけだったんでしょうしね。
そうでしょう、多分ね、
うん。
昔は他にも活用方法あったかもしれないですけど。
今や、みたいな。
今やね、本当にね。
気になったのが、おじいちゃん、ピアノ弾けるんだっていう。かっこいいなっていう。
あれがピアノだったのかどうなのかわからないよね。
ガミラスから見たら、ガミラス側から見たら、ザルツ人の格好を古代とかがしてたじゃないですか。
うん、
なんで彼らから見てたらピアノは
まあ別の彼らの楽器になってる可能性はあるよね。
ね、
うん、いやでも似合って、
ね、音楽をたしなむ、
そうだよね。まあこうなんかたしなんでそうな感じがあるじゃない。
あの帽子のせいですよそれ。 ハンチング帽のせいなんだいぶあると思うんですけどね。
ああ、騙されてるな、かなり。
あれで一気になんか、ね、いいおじいちゃんみたいな感じの。
そうですね。今回、この星巡る箱舟を見た最初の感想は、ここまでスタートレックできたかだったんですよ。
おう。
僕
はスタートレックあんまり知らないんでね。
多分スタートレック知ってる人だったら納得だとは思うんですけれども、まあ、まずとにかくね、はい、このガトランティスがクリンゴン人なんですよね。
スタートレックにもこういう脳筋がいるんですか？
ええ。まあ、最初の、巨大な敵だと思えばいいんですけど、最初のシリーズのね。もうほんとこんな感じです。
やばん。
こんなままだと思ったらいい
です。おせおせ的な。
はい。頭のところもちょっと似ているかもしれないみたいな。
お
ぉ。そんな感じです。だからまあ、見て、お、クリンゴンできたのかって思って見てたわけですよ。旧作のガトランティスっていうのはもっとこう、なんていうのかな。伊豆淵さんのインタビューによるとアメリカっぽかったらしいんですけれども、今回2199のガミラス側がどちらかといえばアメリカっぽいような印象になってしまったので、あえて、全く違うタイプの旧作から変えてみましたっていうことだったんですけれども、その、まあだからガトランティスファンには申し訳ありませんみたいな、インタビューがありましたけれども、まあ本当にね、もう分かりやすい敵だなっていう感じでしょ。
うん。
まあいずれこうね、ガミラスと共闘するみたいな感じのことがあることを考えれば、まあそこまで行ったわけじゃない？ガミラスとの関係っていうのは、このヤマトが、この1年かけて。
絡みまくった結果ですね。
結果ね。うん。結果はこう、その、お互い一緒に共に戦えるところまで来て、まあその敵というのがまた似たような感じだと、確かにこう、ね、特に短いこう劇場版という尺の中で見せるには敵はやっぱり印象的な方がいいわけですよね。っていうところでこの分かりやすい敵感、
まあそうですね、分かりやすく、うん、悪くて最低であんまりこうかっこいいとはとても私は思わなかったですけど、
まあでもクリンゴンにもファンはすごくいますからね。
お
ありなんじゃないでしょうか。まあそういうところがこう、スタートレックっぽいところかなっていう。まあまず最初に、もともと2199のシリーズの方から、スタートレックっぽいような、演出みたいなところっていうのは、こう、多々あったんですけれども、
うん、
まあその中でも、今回は、もう、もろきたなって感じだったっていうね。
あ、
うん、あと、タコ星人というか、イカ星人というか、
ああ、気持ち悪かったですね。
あの辺あたりももういかにも、ああいうのほら、出る印象なかったじゃない？ヤマトの中
に。そうですね。
うん。でも宇宙行けば当然ああいうわけのわからない生き物だって存在するわけですよ。
うん。
うん、そういうこう、何生命体かわからないような敵というか、生き物との遭遇とかね。そういうものも描かれたりとかしますんで、こう、言葉が交わせない生物とどうコンタクトを取ればいいのかとかさ、
お、
うん、まあそういうこうスタートレック自体が宇宙の開拓みたいな、お話な、未知のフロンティアなんていうぐらいですから、そういうところをこう描いている作品なので、まさに未知との遭遇なわけだよね。
異星人とも分かり合えるよってやつですか？
そうですね。まあそういうテーマっていうの、分かり合いたいっていうところかもしれないですけど、まあそういうテーマみたいなものもあったりとかするので、だからまあ今回このヤマトっていうのが、そういうなんか SF 的な方向でもう納得できるような話に進化したっていうのは、個人的にはすごく、今後のヤマトというふうにして考えると、よかったなって思って、世界に持っていける文化的アニメになるんじゃないのかなという気もしましたね。
葵さんからのコメントです。音楽がとても良かったです。テレビシリーズで印象的に使われていたヤマト家中へ、別名ブンチャカヤマトも、星巡る箱舟の中で流れた時にちょっと演奏が違う気がするなと思ったら、映画用に録音し直しているようでした。フィルムスコーリングをされているそうですね。他にも絵本の曲が楽器を変えて演奏されていたり、 ヤマトのモチーフ、帝都防衛戦の曲とガミラス国歌のモチーフがメドレーになっていたり、白色彗星のテーマが様々なアレンジをされていたり、音楽だけでもとても聞き応えがありました。そして昔からのヤマトシリーズファンとしては、ラスト付近でトワニの二重銀河が流れたことに驚きました。18日には音響監督の吉田さんと作曲の宮川明さんによるヤマトークがあるので、ヤマト音楽ファンとしてはとても楽しみです。ありがとうございました。ガトランティスのところで流れた音楽って新曲じゃないんですか？
あれはもうあの音楽を聴いただけで震えがきますよね。
旧作を知っている人は定番みたいな、
みたいな
感じみたいですよ。
はい。
いや、もう新しい敵の新しい曲かと私はてっきり思っていたので、
パイプオルガンが聞こえてきたらやばいなっていう感じです、ね。うん、
はあ、なるほどね。
すごい小さい頃にサラバを見たから、
はい、
どこかで聞いたことがあるちょっと懐かしい感じがしました、
ね。いや、でもヤマトは、
ね、絶望にすぐ絶望なんですよね。
いや、すごい怖かったイメージがあるんですよ ね、 ね。こういうアニメでみんな死んでいくんだみたいなのが、佐渡先生死んだんだけどっていうのが、小学校かな、あれ保育園かな、もう どっか忘れましたけど、めちゃくちゃ怖かった覚えがあるんです。
倒しても倒してもまだあるみたいな、そんな感じですよ。
拡散波動砲効かないんだぜっていう。
そうなんですよね。
またこれもじゃあアキラさんが昔の曲を
アレンジして、
アレンジしてって感じだ
っていう感じになります。今でもバンダイチャンネルで見れると思うんですけれども、こう、放送前特番みたいなのの中で、このちょうど音声を、撮っているシーンがありましたよ。そして画面にちょうど合わせてみ、収録してすぐ画面に合わせて見て尺ぴったしみたいなことをやってたので。
かっこいい。
ヤマトは本当もうぴったり感がすごいですよね。もうちゃんとバトル終わるところに合わせて音楽尻が来るんで。
じゃじゃんじゃじゃんつって。
もう気持ちいいですよね、本当。
どれだけね、それにこだわって作ってるかっていうところだよね。うん、だからね、最初に一曲ポンと作って終わりみたいな感じ、その複数の曲をね、いっぱい作ってそれで終わりっていうんじゃなくて、もうまさに絵合わせしているっていう感じだよね。今度、その音響監督の吉田さんと宮川明さんのヤマトークもありますけども、またこう、宮川明さんがね、ヤマトの音楽を奏でる、ライブもまた予定されているということで。
いやー、生のね、吹奏楽サウンドはやっぱりいいですよね。舞浜アンフィシアターでまたやるんでしょ、はい、
めちゃくちゃ気持ちよかったですからね、前のやつも。
前回のね、前はインタビューこちらでやってますんで、まだ聞けますので、よかったら聞いてくださいね。
でも本当に戦闘シーンの、冒頭でも言いましたけど、盛り上げと絵とがすごくいいんですけど、戦闘シーンでごめん、ここで言っときたいんですけど、火炎直撃砲がめちゃくちゃかっこいいんですよ。
メガルーダ。
メガルーダ。そうですね。はい、メダルーサ級殲滅型重戦艦長い。殲
滅型ですよ。もう本当に、いかにもこう、蛮族が考えそうなんだ。
蛮族がね。
もうすごい小さい頃に見たんで、もう火炎直撃砲とかほとんど覚えてなかったんですけど、
これ火炎直撃砲なんてあったっけ？
いや、僕も覚えてなかったんですけど、調べたらちゃんと昔の旧作の方に出てて、これが敵の決め手かみたいな感じで打ち合うシーンが
あったわ
け、ね、ある。そう見たんです。で、なんか
もうナスカ級のイメージしかなくてさ、あと、ラスコー級突撃型巡洋艦、これ、前がミサイルになってなかったかな。
そう、それ僕も覚えたんですけど、今回出てこなかったですよね。
出てこなかったですね。
うん。
撃たなかったね、これ、戦闘ね。
うん。
あれでもミサイルで撃っちゃったら終わっちゃうからじゃないの。
いや、でもこの、火炎直撃砲が、前のテレビシリーズ、前のっていうか2199のテレビシリーズでも、デスラー砲が出てくるわけじゃないですか。
はい。
ってなってからの、威力はそれほどじゃないにしろ、なんかもう連発してきて、しかもアウトレンジからバンバン撃ってくるっていう、いやー、ロマンを感じません？ぐるぐる回る、よくわからないトゲとかも。
うん、まあ何よりも、蛮族がそういう兵器を持って、使いこなしていることにちょっとびっくりするよね。
ね。いや、ガミラスの科学奴隷に作られたっていう。お前らの技術じゃないんやっていう。
作らせるのはいいよ、作らせるのは。作らせた。うん、 あと使いこなせるのかな、多分気になるのは。
使い捨ててましたけどね。あの、まあ、方針そのものをポイッと、
ね。あれはやっぱり彼ららしいよねって。彼らしいっていうのかな。
うん、ね、せっかく、こう、大抵からもらったものを。
預かってるわけで。本来ならね、預かってるわけだからね。まあでも言うこと聞きそうにないですけどね。
でも、ゴランダガームさんは、あの大抵の目に留まり、直参の兵士、戦士として取り立てられたって書いてあるんで。
大抵も大抵だと思うよ、多分。
かなり疑問が残るんですけどね。
いや、だからそういうこう、蛮族らしければ、らしいほど上に上がるのかもしれない。
うん。いや、でもね、ゼルグードの、正面走行ならばって言った瞬間に、ああ、ダメでした、みたいな、ね、あの辺とかも。戦闘シーンがやっぱ、とにかくヤマトはいいですね。
ジョニーさんからのコメントです。冒頭意外だった艦長室でのシーン、沖田艦長がヤマトに持ち込んだ私物にレコードとプレイヤーがあること自体驚きでしたが、そこでかけられた曲が僕らの世代では卒業式の定番であった別れの歌ことドイツ民謡ムシダン。なぜこの曲というのは後の展開で明らかになるのですが、今でも空で歌えるこの曲を持ってくるのは10代の頃の感情が蘇って本当に参りました。後で調べて知りましたが、ドイツ歌曲ローレライで知られるジルヒャーが採譜したものとあり、なるほどと合点がいった次第。二度目の鑑賞でレコードのジャケットにアキラ宮川の文字があったのに気づいた時にはにやりとしてしまいましたが、あともう一つ、使用で古代が艦長室を一人で訪ねるシーンはここまでほとんど描かれてきませんでしたよね。徳川機関長や佐渡先生など同世代との語りは多かったのですが、沖田艦長と古代の指し手の語り合いは2199シリーズとしては異色でした。沖田艦長の笑った顔、初めて見たように思います。それはイスカンダルに到着するまでの緊張感のあった道のりとは打って変わって、交代要員が中心の第一環境という警戒レベルが下がった地球機関時のエピソードということで初めて描けたということなのでしょう。そんなレギュラーメンバー不在であっても戦闘時に艦長や副長の代わりに的確な判断を下せる古代には、2199のテレビシリーズにはなかったリーダーとしての成長が見られ、ここに来てようやく本作の主人公は古代進むなのだと理解しました。どことなく雰囲気が旧作の新たなる旅立ちやヤマトよトワニの匂いを感じましたが、それも古代と異星人との交流を中心に描いたからなんでしょうね。本作にて2199シリーズは完結しましたが、想像された世界観は決して本シリーズで閉じることなく、後の物語の種はまかれたまま。果たしてこの先、新たな作品として芽吹くことがあるのでしょうか。一ファンとしてここまで来たら、とことん付き合っていきたいですね。ありがとうございました。
別れの歌。
無視で。
私の世代では卒業式の歌ではなかったんですけれどもね。
うん。お、本当だ、卒業式の定番にしているところもあるんですね。
あったんでしょうね。地域性の問題もあるかもしれないですね。
艦長は戦闘が終わるとやっぱり誰かに持ってってもらうわけにいかないから、歩いて持ってたんですね。あそこに
美咲くんのところに持って行って、
これをかけてくれ、頼むって可愛いなって
プレイヤーごと持ってったからね。
ああ、そっか、
重い
スピーカーで鳴らしてた。プレイヤーの上にマイク来てたから、で、さすがにレコードはかけられないんじゃないの？
確かに。
ヤマトの中でも。
ですよね。じゃあやっぱりあれごと持って、いや、運んでもらったのかな？どうなんだろう。
いやー、自分で持ってったんじゃないの？健康のために。
ああ
でも、艦長ちょっと気膨れしてましたよね。
いや、それはもう、ほら、プレッシャーが、そう、終わなくなって、うん、ああ、ちょっと食も進むな、みたいな感じがあるんじゃないですか。
そこまで想像させてしまうのか。
いや、でもあの後死ぬんだぜ。
そうですね。
そうか。なんかまったりしちゃったわ。まあ、艦長室のシーンはすごい良かったですよね。うんうん、
まあ、それまでがあったからこそのあの関係だよね。
確かに艦長の笑った顔ってのは、初めてですかね、これね。
常に厳しい顔をしてたからね。
はい。
うん、まあ今回は本当にその古代の成長みたいなのを よくね、その別の人を使いながら表しているっていうところもあるよね。
ああ、真田さん。
真田さんが何回微笑んだか。
入ってきた瞬間に、あって、ユキが気づいても、いや、大丈夫。言わないで。いや、でも真田さんちょっとひどくないですか？
何が？
あの、火炎直撃法の対処法は分かったって言っときながら、一発目、打たせてからの、大丈夫だって。
そう。
いやいやいや。
俺は確かにね、あれはね、いやいや、それ一発目から教えてやれよと思ったよ。
そう。戦う前に、予習って言ってあげてって、うん、あそこで、
ね。一体何隻沈んだんだよ。
そう、戦闘空母。
ニルバレス。
ね、
貴重な戦闘空母が。
あれ、ちょっとね、あの、真田さん、ちょっと、おう、忘れてたって感じなんですかね。
いやそれで一体何百人か何千人死んだかもしれないじゃないか。
ね、まあ、一社目からなんか予測とかしたんすかね。そういうのもあるかもしれない。
なるほどね。あれ、一発目が大事だったのかもしれないね。うん、
基本的に、古代に任せるって感じのスタンスでしたからね、今回ね。
あと今回はあれも保管されましたよね。あの森行きとの写真を撮るシーン。いやでも私は森行きよりも山本の方が気になるんですけれど、山本はどっちが好きなの？
あ、ですよね、ですよね。本当それだよね。
いや確かにね、あの一瞬赤くなったところで、あれもしかして島が好きだったのって思う人がいるのはおかしくないとは思うんですけど、あれは確実に古代が好きに決まってるじゃないですか。
いやでもなんか島ともちょっとフラグ立った時あったじゃないですか。というとこう山本は篠原ともフラグが立ってるよみたいな話にもなってくるんですけど。
まあ確かにね、いろんな人とフラグが立っててますけれども、
あの辺の古代の持ってぷりがちょっとなんか最近のラノベ主人公がお前みたいな感じが調子乗ってんじゃねえぞ。
しかも古代はあの牧年人だからね。
ね、うん、え、なんだってみたいな感じのね。
うん、まあでも、そう考えると、あの、ちゃんと、ユキとは、相思相愛らしい感じが。
ういういしいカップルみたいなね。うん、
いや、向いてないと思うよ。
いやでも、このユキのエピソードにしても、艦長のこう、親子みたいですね、みたいなのも、この後に二人が死んでしまうと思うと、すごい悲しいですよね。
ああ確かに、いやそれで言ったらほら、あのジレルの人たちがみんな生き結構みんなじゃねえや結構生きてたのにさ、セレステラこっから拾われてさ、絶望してデスラにも絶望して撃たれて死ぬんでしょ、あれ。
ああ悲しい。気
の毒だよ。
帰れる場所あったよって感じだよね。
見つけた時に教えてやれよ、いやジレルの人たちいたよって言っちゃったけどみたいな、探せば見つかるかもねっつって。
それどころじゃなかったんだよね、結局ね。でも、こんだけの冒険したら、言えたかもしれないっていう気はするね。
まあ、セレステレが会話してくれればですけどね。
話ですけどね。うん、まあ、今回の話、結局ですよ、一体どこを、もう新作劇場版って一体どこをやるんだっていう話ですよね、まずね。
うん。
もともと。で、本当に、それこそ劇場版、旧作の劇場版を元に描くのか。
ああ、水星帝国と戦うのかみたいな。
そういうことですよね。そういう、どんな作品が作られるのかと思っていたら、途中かと。
そうですね。
うん。まあ、しかも、最終話は分かっているわけじゃない。
はい。
本当にこの、言ってしまえば約数日間の物語を、2時間の映画にするわけだよね。
うん。
そう、しかも、終わりも、前も決まってるから、大変な変更はできない。
そうですね。
ヤマトが壊れまくるわけにもいかない。
波動砲を撃つわけにもいかない。
いかない、うん。かなりの縛りがある中で、多分すごい脚本悩んだだろうなと思うんですよ。で、ちゃんと戦闘シーンも、見せ場も必要なわけじゃない？映画でやる以上。
そうですね。
当然期待されてるわけだから。で、ガミラスとの関係も。
正面から戦うわけにもいかず。
うん。そりゃね、別の敵がいるわけですよ。まあ、最初の段階では、それを敵をガトランティスにするかどうかっていうのはまだ悩んでたみたいですけどね。インタビューによると。
うん。
うん、で、そこをガトランティスにすることによって、またこのジレル人の話を持ってくることで、その2時間という尺をきれいに使ったいい作品が 上がったんじゃないのかなと思うんですけどね。
あのテレビシリーズでもガミロイドの話とか、あと絵本の話でしたっけもありましたよね。
ああ、東大森の。
そうそうそうそうそうそう。あれがすごい、ああいう方向で劇場版来たんだっていうのはすごい思って。ネレディアが、あの、キリュウの部屋で読んだ絵本覚えてます？
うん。
あれさ、どっちの国の物語だったんだろうって思うんだよ。そのジレルなのか、ガミラスなのか。
ああ。
ああ、伝わってるのが、ガミラスに伝わってる話なのか、そうそうそう、ジレルに伝わってる話なのか。
一回目見たときはガミラスの話だって思ったんだけど、でも二回目見たら、にしてはガミラスが悪い顔しすぎだろっていうふうに思って。ああ、もしかしたらこう、ジレルに伝わってた話なのかなっていう気もするん
で。そっちじゃない多分。
うん。だからこう、ね、ネレディアがジレルかもしれないっていうのも、ネレディアが怪しいことは結構最初からはわかるけど、ジレルなんですよっていうのは意外といろんなところで示されてたのかなっていうふうには改めて思ったな、
うん、でバーガーが気づいてるっぽい話とかもあとちゃんと知ってて見るとおって感じですよね、
うんうんうんうん、結構わかりやすく、うん、ああちゃんと反応してるじゃんっていうね。
本当2回目見ると面白い ね、
そうですね。
いろんなシーンにあ納得みたいなシーンがあるからね、
うんうん、
さっきこの作品見た時にスタートレックだっていうふうに思ったっていう話もしましたけど、それ以外にまず最初に思ったのは、はい、これはラーゼホンダーだったんですよ私の中では。
まあそれは僕もぽいなっていうのはありますけどね。そら、う
ん、あの私ラーゼホンテレビシリーズも劇場版も大好きなんで、
はい、
ね、伊豆淵監督の作品ですよ。劇場版は総監督ですけどね、
結構似てるシチュエーション多いですよね。あの隔絶されたそう、内と外でっていうのとか、
うん、
そこで時間軸が違ったりとか、
うん、まあ伊豆淵さんだから好きなのかはわからないですけれども、そのそういうシチュエーションとか、まあ実際に今回は作品の中に取り込まれている要素みたいなものっていうのが、ラーゼフォン的な要素っていうのがかなり入ってますよね。
うん、
なのでだから俺は好きだけどだったわけですよ。
ああ。
そういうところが、これわけわからないよって思う人も中にはいるだろうなと。そのわけわからなくても楽しいと思える、そういう世界観が楽しめるかっていうところは、やっぱりあの大和ホテルのシーンあたりっていうのは、楽しめるのかどうなのかっていうところは分かれる、人によっては分かれるのかなって思ったりまして。
そうです。大和にそういう謎的なものはあんまり求めてないわっていう人も。
うん、いるんじゃない
ですか、まあ。いらっしゃるにはいらっしゃるとは思いますけど。うん、でも逆に僕は、その昔の旧作の大和を見てるんですけど、かなり小さかったんで、うろ覚えなわけですよ、
ええ。
ってなってくると、そういう前の旧作に対する印象みたいなのがかなり薄いんで、
うん、
そういう僕から見たら、今回のやつとかは、ずっとドンパチやってるわけにいかないじゃないですか、2時間。
そうなんですよ。
っていうなんで、考えると、うん、あ、うまいって思って、
構成がね、うまかったかなと思って、うん、あの、大和ホテルのシーンも最初見たときは、ちょっと長いかなって思ったんだけど、こう、2回目見ると非常に満足度高いんだよね。
いや、結構ね、後ろで、うん、あの、ジレルの、レイレライ出てきたところとかでも、後ろで、あの、キリュウと沢村が、ちょっとこう、目を合わせたりとか、うん、いろいろ細かいことはやってたりするんで、うん、いや、見てて楽しいですよ。
本当ね。あの、構成的にもすごくこう納得のいく形になってたなと思いまして、しかも自作が作れてもおかしくないような形で終わらせてるっていうところがいいよね。
そうですね。ガトランティスも別に全然倒されたわけでもないですし、
まあガミラスも今後少しずつどういう風な体制になるかはわからないですけど復興していくでしょうし、ただ伊豆淵監督がまた自作も作ることになるかは分からないですよね。でも多分その誰が作ってもいいように準備をして終わったっていう感じかなっていう気がしますね。
広隆寺五条さんからのコメントです。星巡る箱舟、中一の長男と見てきました。長男はガトランティスとの艦隊戦に引き込まれた模様。 特に火炎直撃砲の描写に仰天。もちろんガトランティス艦隊との砲戦、戦艦メガルーダにロケットアンカーを打ち込みつつ接近戦を挑むヤマトにも十分見応えがあり、私も息子と同様しびれました。それにも増して私はいろいろな意味で感慨深いなと感じました。もともと2199自体、伊豆淵監督が初めてヤマトにスタッフとして関わった宇宙戦艦ヤマト3の影響が強く、例えば次元潜航艦は次元潜航艇ガルマンウルフに近い、イスカンダルの波動砲封印の過去話はシャルバート製の大量破壊兵器の砲機に近しく、さらにヤマトがローリングしながら主砲正射するシーンは3のガルマン帝国艦隊との11番惑星沖海戦に初めて登場したといった点がパッと思いつきます。箱舟もシャルバート教信者の放浪物語と惑星ファンタムを彷彿発展させた舞台にヤマト3の影響を強く感じました。この監督の意図は、今ならこんな風に表現するよ、ここまで魅力的に見せることができるようになったよ、というところにあるはずです。しかも、それはアニメ表現だけではなく、物語の核にも及んでいます。ヤマト3の古代が武器を取らずに平和を達成する努力を手向けたいと述べるシーンがあります。これは2199から箱舟に至るまで通奏低音に流れるテーマ。異星人とだって仲良くできると同じものですね。島パパや古代守に語らせたこの核を古代進や島大輔が受け継ぎ自分の血肉としている。確かに古代は一旦バーガーと銃を向け合います。しかし兄守の言葉を思い出し銃を下ろす、これこそ監督が描きたかったことと感じました。またヤマトの場合、放映当時 OVA 媒体はなく、ミッシングリングを世に出すことは時代が許さなかった。ガンダムではあまた存在するサイドストーリーがようやく誕生したことも感慨深いですね。桐生、沢村ら新規キャラに個性が疲れ、山本明も古代への秘めた感情を持ち続けるような件もある上、斎藤はじめと土方とが関わりを持つなど、次を期待させる仕込みもあります。様々な作家さんがヤマトを素材にした作品を出せればいいなと思っていたところですし、満足度は高いですよ。なお、庵野秀明氏の原画担当や絵コンテ複数担当にも驚きました。ヤマト好き伊豆淵氏の人となりが反映したのでしょうか。ありがとうございました。
中一の長男と見に行きましたか。
中学生ぐらいならこれは全然
楽しめるよね。
楽しめるでしょう。
さっき、今日劇場行った時に横に女性の人がいたって話をしましたけど、右側にはね、白髪の多分ね、60代かな、ぐらいの人と、小学生の男の子が一緒に座ってました。
はい、孫の可能性も。
広いな。
うん、多分ね、お父さんじゃないと思うんだ。孫じゃないのかなと思って。で、思い出したんですよ。私も、ヤマトの劇場版を、見に行ったのは親戚のおじさんとでした。うち父親の仕事の関係でなかなかね、父親が家にいることが少なかったので、映画行きたくても行けなかったんで、やっぱり小学生ってほら一人で行っちゃダメって言われるじゃない。でヤマト行きたかったんだけれども行けなくて、まあ多分低学年だったと思うんですよ。さすがに高学年になったらね、まあそこまで厳しく、友達同士とかだったらいけたりとかしたと思うんですけど、さすがに小学校低学年だといけないじゃない。でその頃に連れて行ってもらったなと、もうちょっと思い出しまして、もうそのおじさんも亡くなってますけども、だからその時代ですよ、言ってしまえば。生きててももう90ですもんね、その辺のおじいさんがね。だからその時代の作品なわけですよ。
ヤマトが読売新聞に一面広告出したって時あったじゃないですか、はい、あれの時もね、こうネットを使わないような人たちこそヤマトドンピシャだろっていうことだったみたいな記事を読みましたよね。
ドンピシャっていうか、ヤマトのドン、その世代が当時ハマっていたっていうところですよね、言ってしまえばね。
いやー、ヤマトってすごい広い層に通じるワードなんですよね。
そうなんですよね。だから実際にそのおじさんとかもし生きてたとしても、その絶対ネットとか見てやってないわけよ、普通に考えて。だから テレビのワイドショーなんかでコスプレのお姉さんたちがこのとかね、グラビアアイドルが森行きのコスプレして宣伝に出たりとか、何やってんだとか思うんだけれども、全く無駄ではないんだよね。
うん、
そういうのはやっぱりテレビとか、スポーツ新聞とかそういうのの話題に取り上げられることっていうのは、普段そういうネット媒体みたいなものに触れていない人たちに引っかかる要素になるっていうね。
うん、あとはもう本当アニメを継続して見てなかったけど、ちっちゃい頃ヤマト見てたっていう人にも引っかかる可能性が出てくるわけですもんね。
そうなんですよ。だから常に情報を仕入れようとしているような、いわゆるこう、まあ、オタク層っていうのは、もちろん、ね、ネット、まあ、なんだかんだ言って今一番ネットが早いわけなんでネット使ってるとは思うんですけど、そうじゃない人にもたくさんファンがいた作品だったっていうことなんですよね。
それこそヤマトなんて、曲はヤマト知らなくても知ってるでしょっていう、日本で暮らしてたらって。
そうね。
それを考えるとやっぱりこう、今、シリーズが動いてるんだよっていうのをね、見てもらえる場所が増えるに全然越したことはないってことですよね。
そうだね。うん、まあ、今回はね、劇場版に関しては全国でやってるんで、かなりの数の劇場でやってますから、まあ、見に行けるっていうのがね。
そうですね。このでっかい画面で、いい音響で。
そうなんですよ。なんかやっぱりこう、第1章、第2章ってやってた時は、その限定ブルーレイが欲しいから行くっていう人も結構いたみたいなんですよ。うん、だから今回は、ブルーレイが後から出るから大丈夫だみたいな感じで劇場に行かないっていう人もいるらしくて、私そんな話を聞いてちょっと激高しまして、行きなさいと。いや、本当に、ね。
いや、損しますよ、これは。
うん、損するよ。うん、
ぜひ劇場で見て、ブルーレイ買えっていうところです。
間違いないですね、それが、
うん。っていうとこかなとは思いますけどね。
ビデオマスタリー版の上映もやってくれてもええんやで。
やるんじゃないですか。それ全国ではやらないかもしれないけどね。うん、うん。まあ、いろんなイベントをやってますからね、ヤマトの場合はね。まあ、そういう、こう、イベントの、たくさんのイベントを やることとか、そういうことも、こう、まあ、ヤマトらしいのかもしれないですよね。今のヤマトっていう感じのね。
うん。
こう、広隆寺五条さんも書いてますけれども、ヤマトの場合、放映当時 OVA 媒体はなくミッシングリンクを世に出すことは時代が許さなかった。
うん、
まあ確かにテレビシリーズか劇場版しかなかったわけなので、で、こうやって実際この中のこの部分を切り取ってみたいなことができると、まだ先が本当に先ほども言ったみたいにやれてもおかしくないんじゃないのかなと思いますよね。
そうですね。
うん、本当に。
ちょっと復興中のガミラスの様子とか見たいとかあります
か？ガミラスしか出ない話とか見たいよね。
ああ、いいですね。ヒスの憂鬱とか見たいですね。
まあ、もともとね、2199はすごくガミラス側にこう感情移入しかねないようなお話になってますんで、うん、敵は地球なんだよっていう。山ってかいけないんじゃないの、やっぱり。って思うぐらいにこう、なんかガミラスに感情移入してしまいかねない作品に上がってるんで、本当ガミラスの方をもっともっと描いたものをちょっと見たいな。特にこの後のね、デスラー亡き後のガミラスっていうのはちょっと興味ありますよね。
そうですね。旧作だとなんだかんだでデスラーさんがいらっしゃったわけで。
そうだよね、結局ね、うん。ガルマンガミラスになったりするからね。
うん。
結局はデスラーがいないとガミラスはまとまらないっていうような話だったんですけど、このガミラスは少なくともいなくて問題ないよね。
リッツさんが何とかしてくれます。
ね。っていう感じもあるので。逆に言えば、あのデスラーになぜあそこまで指導力があったのかっていうことが気になってしょうがないぐらいだもん。
かっこよかったからじゃないですか。
カリスマだったからかな、やっぱり。
それはあると思いますよ。
いやでもこの2199の敵を見てると、そのあんな風に最後終わったデスラーももし再登場するとしたら、すごいなんか僕らを納得させてくれるような出し方してくれるのかなとか、まあ、そういう ね
そういう本を期待も持てますよね、じゃないかっていう気がしますよね。まあその先がどうなるのかは分かりませんけれども、本当
とりあえず続いてほしい、
はい、準備はできているっていう感じだと思いますね。あとは誰が ゴーを出すのか誰が監督をやるのかっていうところは、先の楽しみなのかなという気はします。でもこれここまでやられちゃうと次にやる人大変だよね。
超プレッシャーですね。
で結局やる人がいなくて、じゃあ伊豆節さんまたやってよってなるのか。
いやー、それかこうね2199を見た若い小さい人たちが大きくなって俺たちのヤマトって作って私たち白髪になって見に行くのかもしれない。
これはヤマトじゃないって俺たちも言ってるのか。
めんどくさい。
でもこうやってね、続いていくコンテンツっていうのはいいことですよ。
ね。
本当に先を楽しみにね、待ちたいと思います。今日の特集は。
劇場版宇宙戦艦ヤマト2199星巡る箱舟でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを。
さあということでお送りしてまいりましたそこあにです。
はい、
来週の特集ですけれども、来週の特集はは
い、旦那が何を言っているのかわからない件について特集いたします。
これ切り売り会ですかね。
なぜこの特集なんだっていうところはありますけれども、まあね、3
分アニメより短いですよね。
まあほら、そろそろね最終回近づいてきているっていうか、もう最終回終わってる作品もありますけれどもってなってるんで、もうここでね、これっていう作品を特集するのはなかなか難しいかなと思いまして、最終回特集は1月の 4日に決まってますんで、って考えたときにこの作品かなと。
のんびり
のんびり、
はい、どのエピソードが好きだったとか、ドイツが好きだとか、
はい、こうね、こういう嫁が欲しいとか、こういう旦那が欲しいとか、
旦那がオタクだけど声が鈴村さんだからよくないんだよとかね。
別に作品のことだけじゃなくて、理想の結婚みたいな話でもいいですよ。
なんか昔やった気がするけどな。
それ嫁の話でしょ。
ああ、そっかそっか、本当に結婚するならみたいな、ね、
そうそう、本当に
結婚、そんなこともやりましたね、
結婚するんだったらこういう生活がしたいとか、こういう理想があるみたいな。
ああ、
前はキャラでしたから、キャラそれよりさらに踏み込んだ話になるわけですね。
今回は3次元の話に行ってみたいなという
、
ふうなこともちょっと思ってますんで、そういうこう切り打ったコメントもお待ちしております。どこの宛先は
そこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから、いい投稿お待ちしてますよ。
いやほら、女性の方で、オタクの女性の方で結婚してる人とか普通にいますから、そういう家庭ってどうなのかなとかちょっと興味あるんですよ
ね。聞きたいですね、家庭状況、
はい、リスナーさんいるでしょ、結婚してる人たちね。
嫁が何を言ってるのかわからない件ってやつか。
そう、逆も聞いてみたいよね。はい。ということで、たくさん投稿来るといいな。
クリスマス前に何やってんだってね。はい、楽しみです。
物はない。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおさん、青梅財団さん、 SL さん、くしゅんさん、ジョニーさん、かきつばたさん、悲しいファットマンさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私、くむと、
なせひとみと、
牧田光平でした。
大好きなんだ君は、僕のヒーロー、たとえげる、また一歩踏み出そう、明日に向かって、まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた、胸躍るストーリーね、今聞かせて。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。